3月7日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。社員の士気ランキング、上位30社。鍵は年収より成長環境。従業員の立場から見て、社員の士気が高い会社はどこでしょうか。日経ビジネスは、社員口コミサイトを提供するオープンワークの協力を得て、社員の士気が高い企業のランキングを作成しました。1位に輝いたのは、外資系コンサルティング大手のボストンコンサルティンググループでした。長谷川俊也パートナーは、士気の高さについて、自分の運命を自分で決められることが大きいのではないかと分析します。キャットフード、5年で6割高、味も栄養も妥協しにゃい。キャットフードの売れ筋が高価格帯にシフトしています。飼い猫の体調を気遣う飼い主の健康志向や、食べ飽きやすい飼い猫のグルメ志向を背景に、メーカーは付加価値を高めた製品開発に注力しています。原材料高や円安を背景に平均価格は上昇傾向ですが、買い控えの動きは見られず、販売は堅調に推移しています。東京都内の踏切解消、にぎわい向上に寄与、跡地を再開発。踏切を解消する鉄道の立体交差化は、線路の高架化や地下化による大規模工事が伴います。自治体や鉄道会社は、高架下や線路の跡地を有効活用し、合わせて周辺の土地を整備するなど、街づくりにもつなげています。新NISAの金融機関選び、クレカ積立に意外な差。新NISAの開始を機に、金融機関でサービス競争が起きています。コストの引き下げ合戦も激しく、昨年11月30日に SBI 証券がアメリカドルの為替手数料の無料化を発表すると、翌12月1日には楽天証券と松江証券も追随して無料化を発表しました。このような競争激化により、ネット証券は個人顧客にとって日に日にお得になっています。清水建設、築く人材供給網、下請け頼み脱却へ、技術者養成。建設現場を支える施工管理技術者や技能労働者の不足が深刻度を増しています。建設業従事者で29歳以下の割合は1割に落ち込みました。清水建設は工業高校と組んで施工管理者の育成に乗り出し、大林組や鹿島は協力会社の幹部や職人の養成に動きます。持続可能な成長を続けるには、産官学労の連携が不可欠となっています。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉はシンギュラリティ。チェックしておきましょう。技術的特異点とも呼ばれ、AI が人類の知能をしのぐ転換点を指します。アメリカ発明家レイカーツワイル氏は2005年の著書で40年代半ばに1000ドルで買えるコンピューターで動作する AI が全ての人間の知能よりも強力になるとして、シンギュラリティは45年に訪れると予測しました。以上が今日知っておきたい用語、シンギュラリティの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーでは、あなたも誰かに話したくなるような、世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日はインドネシア、学校無料給食が現実味、コスト年4兆円超というニュースをお伝えします。インドネシアで無料の給食制度の導入が現実味を帯びています。大統領選で公約に掲げたプラボー氏の当選が確実視されているためです。高校生までおよそ8300万人を対象とし、必要なコストは年間で4兆円を超えます。財源確保は不透明な部分が多く、財政悪化の懸念が出ています。プラボー氏肝入りの給食制度は、私立や公立を問わず、幼稚園から高校までのすべてで、 栄養バランスの取れた食事と牛乳を無料で提供し、日本の給食制度も参考にしているとされます。インドネシアでは食堂などで昼食を購入するのが一般的ですが、貧しい家庭では子どもの昼食代が経済的な負担となっています。貧富の格差が大きい中、給食制度の導入を期待する国民は多いです。問題は財源をどう捻出するかで、世界4位の人口を抱え、平均年齢が29歳のインドネシアは、学校に通う生徒の数も膨大です。これらを賄うコストは、国家予算の 10% 強、国内総生産の 2% に当たります。財源としては、ガソリンなどの補助金の削減、国家予算のおよそ 20% を占める教育予算からの配分などが観測として上がりますが、明確な説明はありません。世界最大規模で展開される無料の給食制度は、成功すれば新興国のモデルケースになる可能性がありますが、財政規律をどう保つかが試されます。政策と財源、日本でもよく話題になりますよね。世界最大規模の給食制度、今後が気になります。あなたのご意見、ぜひコメントで教えてください。
ここで、ビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催、ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションや、ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて、音声メディアの可能性を体感しませんか？この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくは、ラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
3月7日木曜日、おはようございます。佐藤かな子がお送りしております。今日はニャンとも気になるニュースが多かったように思います。キャットフード、社員の士気ランキングは私が特に気になったニュースでした。あなたの気になったニュースについて、ぜひコメントで教えてください。さて、最近私はバレットジャーナル、ジャーナリングにハマっています。バレットジャーナルとは、タスクや思ったこと、日記、夢や目標などをノートに自由に書いていくことです。思うがまま自由に書いていくだけなのですが、自分との対話になること、そして自分の頭の中を可視化できてプラスのことが多いなと思っています。私は終わっていないタスクが多いと無駄に焦ってしまうことがあって、整理して紙に書き出してみようと思ってバレットジャーナルを始めました。一つずつタスクを紙に書いてみると、意外とパンクするほど大変な状況ではないなとか、この順番でこなすとやりやすいなとか、状況を客観的に見れるようになってとても良かったです。タスクを書き出しておくことで、それをずっと気にかけていなくても、ノートを見れば思い出せるので、今している作業に集中することができて、安心できて精神的にも良かったです。あと、紙に書くことで、自分が心の底で本当は思っていたことをうまく可視化できたり、正直になれたり、あとは小さな目標を書いていくことでやり気が出たり、ポジティブになれたりしました。それを後から見返せるのもいいなと思います。バレットジャーナルは日本、海外でもやっている人が多いようです。デザインやおしゃれさにこだわる人用に専用のおしゃれなノート、ペンなども売られており、SNS で見てみると可愛く飾り付けされている方も多いようです。私にとって夜、デジタルデトックスをしながら紙とペンで自分と向き合う時間は癒しの時間となっています。皆さんもぜひ日々の内省を深めるために1日数分間時間をとってバレットジャーナルを書いてみてはいかがでしょうか。さて、一つ前のチャプターでビズポッドキャストカンファレンスのお知らせがありました。私は2日間参加予定ですので、ぜひ皆さん遊びに来てください。初めて皆さんにお会いする機会、とても楽しみにしております。先週はたくさんのコメント、どうもありがとうございました。今週もコメント、お待ちしております。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、ヤング日経では X をやっています。 次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してポストしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。私も X でいろいろとつぶやいておりますので、ぜひチェックをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。それでは本日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。あなたと作るヤング日経、佐藤かな子がお送りしました。いい一日をお過ごしください。